ポキャス TV、 ためになる健康エンタメ。この番組はスポーツを通じて人々の健康生活の実現を目指す五大の提供でお送りいたします。 YouTube 版ではエクササイズ動画もお楽しみいただけます。
こんにちは、早川由佳です。
石崎優太です。
ためになる健康エンタメスポキャス TV、今回もやってまいりました。石崎さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
突然ですが、はい、今日が第何回かご存知でしょうか？
第何回だ。もうすぐ100回ぐらいになりそうだけど、まだ行ってないか。
そうなんです。今、まあ、80回台ということ
です。80回台。
でももうあっという間に
すごいっすね、
感じなんですけど、
ね、
まあ、今まで石崎さん、何かを100回以上続けてきたことはありますか？
100回以上、僕がやってた前身のポッドキャスト、あれ100回超えてました
っけ？い
や、
もちろん超えてます、
ね、あれぐらいかな。
いや、本当にいや、でも本当にすごいですよね。僕が言うのもあれですけど、自分で番組をまあね、こうやってお手伝いさせていただくのもそうですけど、自分で主体的にやっていくって、今はこうご一緒させていただいてますけど、よくやってましたねって自分でも思いませんか？
なんかでもあんまり意識しなかったですけど、まあでもね、早川さんの見よう見まねとかね、なんかそういったこととか楽しかったんですよね。楽しかったから、
そのまま
ね、
でき
ちゃったっていう感じなんでしょうね。
やっぱりね、好きこそものの上手になれということでですね、まあこのね、スポキャス TV 前身のですね、スポキャスの部分も配信されてますので、ぜひ石崎さん一人時代もね、みんな
視聴
してもらって、
よう喋ってましたね。
はい、と思います。さあ、ということで、前回に続いてですね、神宮前でドラッグストアフィトリートを経営されているオリジナルハーブティーを調合しているガロン香織さんにお話を伺ってまいりました。今回第2回をお届けしたいと思います。それでは第2回をどうぞ。
どうぞ。
あの、これ話しながらでね、ちょっと恐縮ですけど、ここに香織さんのちょっとだけこういう裏側見ると思うんですけど、カルテっぽいちょっとね、カウンセリングシートがありますけど、これ何を聞いてったり見てったりしたんですかね？
まず一番ご本人が気にされているところで、この人体図があるんですけど、どこに寄りがちなのかなとか、そのエネルギーというか、その負荷がかかりがちなのかとか、どこが足りないのかなっていうのを見るんですよ。でもお伺いすることってそんなに変わったことじゃなくて、睡眠の状態とかお腹の調子とか、そういう普段感じてらっしゃることからヒントを得て、実は私の調合理論ってハーブと人間を同じ指標で見てるんですね。
ハーブと人間は同じ指標、
同じ性質で当てはめてるんですよ。なので足りない性質を補ってるだけっていう感じです。
あ、それもうちょっと具体的にどういうことですか？
おっとですね、ご状態的に結構体が強い方だと思うので、もう少し休息できるようなモードに持っていく、まあ、いわゆる冷やすっていうものを対応してます。
石崎さん的にはどんな感じの悩みを相談したんですか？
いや、まず、体結構動かす仕事、テニスコートにも立ちますし、また今夏場で結構直射日光浴びる時も
焼けましたよね。
もうめちゃくちゃ焼けちゃって、どちらかというとなんか今自然にヒアリングをしていただいた、
ね、本当にインタビューですよね、
時に感じたのが、スッと出てきたのがリカバリー、ちょっと回復的なところを自分からポロっていう感じで欲してたものが出てきて、自分で言いながら、あ、なんか引き出されたっていう、
確かに、ね、
感じがしたんですよ。
これ僕と交代ですかね？
いやいやいや、私でも逆にいただいたって感じしました。リカバリー、あ、キーワードもらったなっていう、はい。
あと何回もこの番組で喋っちゃってますけど、お酒好きなので、でも気にしてるんですよ、体のことも、だからその飲んだ分汗は出してるんですけど、先ほどおっしゃったお腹の中とか、そういったところでケアできるようなものっていうところで、まあ、そっちもリカバリーになっちゃうんですけど、
もうそうです、
そうすると来た方に応じて当然パーソナルでいろんなことをヒアリングしながら見ていくってことだと思うんですけど、それはその方の見た時に何か顔色とかいろんなこともあるし、オーラもあるかもしれないし、あと話してる中で本人から具体的に出てくる悩みもあると思いますし、本人が気づいてない何かをちょっと感じ取って引き出しながらみたいなこともされてるんですよね。
そうですね、そこまでいけるといいですね。本当に人それぞれで相談の仕方も出てくるワードも、だからその方に合わせて本当に1対1でハーブをこう調合することにこう集中するというか、
そう、ちょっといいですか、石崎さん、僕も10種類11種類調合してもらって、ホーリーバジルは確か僕も入ってたと、赤松も入ってたと思うんですけども、違うものもね、さっき金木犀なんかの話もあったりとか、これちなみにちょっと読みますね、コラカッコマダガスカル、シベリア人参、ホーリーバジル、カシスリーフ、マリアアザミ、キンケリバー、 赤松、金木犀、クミスクチン、スギナ、ハイビスカスということで、
はい、
本当にね、うん、この組み合わせだけでも何百万通りありそうですけど、うん、僕自身も調合していただいて嬉しかったのが、当然体質改善とか悩み改善求めてきてるんですけど、一番実は嬉しかったのが、好きな香りありますみたいな、
はい、
うん、いわゆるハーブを楽しむ一番シンプルな効果、この大事なんだけど、それ以前に好きとかもやっぱ聞いてくださったので、
うん、あ、そうですね、
はい、その辺って、うん、まあ、まさにお名前も香りさんですけど、ご自身で意識されてるかないですけど、改めてここのサービスそのものかもしれないですけど、なんかこだわってることってあるんですか？あ、
こだわりはやっぱりそのハーブに対する姿勢、うん、みたいな。で、結局その香りも別に、あの、はい、変な言い方ですけど、早川さんのことを思って聞いたのではなくて、はい、実は体質を知りたいから聞いてるんです
よ。なるほど、はいはいはい、
自然に考えて人間の鼻って危険を察知したりとか、うん、しているので、はい、逆に鼻で拒否するようなものは入れたくないんですよね、
うん、
なので体質の段階でこうやってあの組み立てていて、うん、すんなりいけばいいんですけど、はい、例えば金木犀がお好きって言ってくださったので、はい、別に私がなんかを見て金木犀ですって差し出したわけじゃないので、うん、そういう香りの好みを言ってくださる方はもうそれをまず入れるんですけど、はい、早川さんの場合は多分最後何入れようかなって迷ったんだと思うんですよ、
うん、
でそれでちょっと聞いてみた感じ、
そうなんです、
そのパターンもあります、
うん、なるほど、
はい、
ありがとうございます。ここでガロン香り何者なんだって思ってたのね、あのハーブのこの専門店でってことですけど、先ほど肩書きでさらっと僕言っちゃいましたよ、うん、薬剤師フランス植物療法士というです、ね、
はい、
バックグラウンド、このあたりが当然このお店のユニークネスとつながっていると思うんですけど、このあたりどういうバックグラウンド？
そうですね、もともと私は薬剤師として日本で普通にお薬を扱う、はい、はい、あの薬局で働いていたんですけど、はい、自分がちょっと疲れちゃって、なんか、うん、まあ、お仕事好きだったんで、はい、すごい働いてて、
はい、
週7とかで働いてて、
バリバリ働
くんですね。でも体調崩してしまって、はい、20代の時に、うん、病院も行くんですけど、はい、それで、まあ、よくはなったけど、これを継続させていくにはどうしたらいいのかなって考えた時に、うん、漢方とかアロマとかでやったんですよね、うん、はいはい、その延長でハーブもそこにあって、うん、こう飲んでみた時に、はい、まあ、ちょっとこう薬剤師的な感覚で言うと、うん、これってもともと薬だったんだよなっていう、うん、薬草っていうことをやっぱり感じて、はい、もうちょっと勉強したいなって思うようになった時に、はい、どうやらフランスにはいっぱいハーブとか精油とかそういうものが使われてるんだってことを聞いて、はいはい、あ、じゃあ行かなきゃってなって行ってっていう、
あ、
そういう流れで。
なるほど、
はい、
そうすると冒頭でガロン香里さんっていうことで、じゃあご主人が、
はいはい、フランスの
方ってことで、はい、まあ、その辺も今ちょっとつながりつつあるんですけど、うん、そうすると日本で薬剤師さんとして働いててちょっと体調崩されて、
そうですね、
ハーブ、うん、漢方とかいろんなことに興味持たれて、うんうん、
はい、
でそこからフランスへ飛び立つ。
そうです。
その時はもう結構今みたいに具体的なこういうゴール見えてたんですか？
見えてないです。
どんな心持ちだったんですか？正直
フランス行きたい
フランス語
あの勉強しました。
あ、
はい、すごい。
もうそれしか、はい、もう感じなんで。
で、実際向こうのいきなり例えばそういう薬局では働けたのか、うん、なんかそういう専門学校みたいなのかとか、どういう感じ
で？いや、ですね、まあ、もちろん日本でも少しハーブの勉強をしたりとかして、はい、であとフランス語を勉強する中でフランスの本を読んだりとかっていうことはしていたんですけど、うん、はい、フランスの大学で薬剤師とか医師向けの専門のハーブの講座があるんですね。それに行くことができたので、うん、それでハーブの勉強はしました、大学の、はい、
それで何年ぐらい、う
ん、半年ぐらいなんですよ。
講座として、
はい、そうです、専門講座があって、はい、まあ、週1回とかかな、はい、皆さん働いてらっしゃる方なので、はい、もうドクターとか、はい、あと獣医師さんとか、うん、助産師さんとかがいらっしゃるような講座です、うん、
はい、実際僕も、まあ、職業は違えど、うん、あのフランスでやっぱり日本人の方でね、いろいろ切り開いてた方をたくさん知ってるので、うん、まあ、いかに大変かっていうことは存じているつもりなんですけど、
はい、
そういう意味では香里さんもいろいろご苦労あったんです
か？まあ大変でしたね、まあ最初は分かんないし、うん、まあフランス語は勉強してはいましたけど、はい、まあ、論文とかも書かなきゃいけないんで、はい、もうなんか論文を書くっていう技術を使ってもうなんていうんですかね、こうフランス語を勉強したみたいなところもありますね。
で実際その薬局でその後勤務、
薬局ではないんですけど、ちょうど同時に私が薬剤師の経験があるということで、うん、日本の薬剤師は別にフランスでは薬剤師としては働けないんです。資格としては
転換しない、
はい、そうです、ちゃんとやっぱり大学出ないとダメなんですけど、はい、フランスのエルボリストリー、うん、エルボリストリーっていう、うん、あの薬草の専門の、まあ、薬局だったりお店があるんですよ、
はい、
そこで働くことになりました。
あ、それはそのカテゴリーのなんかそういう名前なんですか？うん、です、
はい、エルボリストリー、まあ、ハーバリストと思っていただければ、うん、はいはいはい、
この言葉が合ってるかわからないですけど、今日ね僕初めてお会いして、はい、性格がちょっとつ盲信、
あ、 そうですか。
なんかもうそう決めたことにはもうグッとやりきる、はい、もうハマったことにはガッとやりきる方なのかなと、うん、確かに。なんかそういうエネルギーないとなかなかフランスっていうところ
で、ね、いや本当ですよ。
いや
いけないかなと。
イノシシ年。
いや犬なんですよ。でも一個前。
さあエンディングの時間ですが。はい、いややっぱねずっと喋ってるとちょっと喉が乾きます、はい、ちょっと笑ってください、ね、わざとらしすぎていきなりでかい
でかいですね。
やっぱ水分補給
ねこれはいい入れ物ですね。
ありがとうございます。そうなんです、これね、あのちょっと手前味噌で恐縮なんですけど、ちょっと前というか結構前ですけど、父の日にですね、
はい、
あの子供からもらって、
あら、
まあ、実際あの奥さんからもらってですね、うん、
はい、
子供たちからもらって、これまあ1リットルっていうことで、うん、結構ね、まあ、水分補給ネタ多いですけど、うん、1日やっぱり2リットル必要とか結構言うじゃないですか、うん、その時にこれどうですか、ちょっと見ていただいて
ね、あのメモリが入ってるからいくつ飲んでるのかっていうのが分かるっていいですよね。
そうなんですよ、意外と飲みすぎ飲まなさすぎって結構あるから、うん、これメモリあって、あとね8時9時10時11時って、まあ、これはどこまでやるかってありますけど、
時間が書いて、
あ、そうで、しかも裏面も書いてあるから、そう、夜の7時まで使えるんで、まあ、僕普段全然意識してないですけど、多分 150ml ごと1時間っていうね。
ああ、なるほど。
まあ、僕はこれ1日大体2本飲めば2リットルいってるだろうみたいな。
あのお水ってね、あの定期的に飲みましょうって言いますもんね。
そうそうそうなんですよ。なので、まあ、なんか僕はこれにちょっとあのヌチマスって沖縄のあのミネラル豊富な塩をちょっと、やっぱ塩分ね、
あ、塩分
必要じゃないですか。あとレモン汁入れてっていう感じですけど、でもすごい印象的だったのが、あのね、ファッションデザイナーの越野純子さんに以前インタビューさせていただいた時に、はい、純子先生がもう本当ね30分おきぐらいに水を秘書の人が持ってきて飲んでいらっしゃったので、ね、だからそのぐらい、そう、やっぱ水飲むの大事だなっていうふうに、まあ、思いつつ、
はい、
はい、ちょっと今回はたまには健康にいいものということで、この1リットルの、マイボトルをご紹介しました、
はい、
はい、ということで、今週もご視聴いただいてありがとうございました。また次回お目にお耳にかかりましょう。それでは
それでは。
この番組は提供5大グループ、プロデュース、キクタスでお届けいたしました。